では黙示録の第12章を朗読します。また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があって、その頭に7つの冠をかぶっていた。竜の尾は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を得た、蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告げ告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証しの言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちよ、喜べ。地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。残されたが時が少ないのを知ったからである。竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると男の子を産んだ女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が二つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。そして竜は海辺の砂の上に立った。以上です。今朝はこの黙示録の12章からですね、主のメッセージをご一緒にいただきたいというふうに思います。内容的にはですね、先週学んだこの11章が、先週は学んだんですけども、その11章でいよいよその最後の第7のラッパがこう吹き鳴らされたわけですね。まあ、そこからいわゆる世の終わりに起こるであろうというその大患難時代のこうクライマックスシーンがですね、始まっていくんですね。このクライマックスに突入していくんですね。まあ、それはこの12章もそうですし、続く13章も、そして14章も続いてこう続いていると、しばらくの間このクライマックスシーンですねが続いていくわけなんですが、まあ、その中でこの今朝見る12章、ここにはですね、女と竜と男の子というね、この3人の、まあ、登場人物と言っていいのかどうかちょっと、あれ微妙ですけれども、まあ、3つの幻をヨハネが見たというのが記されているわけですね。まあ、今日はこの3つのことを、12章3つに分けてですね見ていきたいと思うんですが、まずはじめに登場する人物、それはこの一人の女って言われてますね。一人の女、この女は身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていたと。女は身ごもっていたが、子 子を産む痛みと苦しみのため叫んでいたって記されていますね。まあ、この女と言われている人物が誰であるか、これについては実は諸説あるんですね。これはあのマリアのことを言うんだとかですね、いや教会のことを言うんだとかですね、いろんな説があるんですが、まあ前後関係いろいろこう読んで推察すると、一番わかりやすいのはキリストを生み出した、クリストが生み出される母体となったユダヤ人イスラエルを指していると捉えるのが一番わかりのいい、わかりやすいというんでしょうかね、納得のいく理解であろうかと思います。実はこのことは創世記の37章というところに、あの皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、ヨセフという人が見た夢が書かれているんですね。主婦にもちょっと書いておきましたが、ご覧くださいね。創世記37章の9から11節でこんなヨセフの夢についての出来事が記されています。ヨセフはまた別の夢を見て、それを兄たちに話した。私はまた夢を見ました。太陽と月と11の星が私にひれ伏しているのです。今度は兄たちだけでなく父にも話した。父はヨセフを叱っていった。一体どういうことだ、お前が見たその夢は。私もお母さんも兄さんたちもお前の前に行って地面にひれ伏すというのか。兄たちはヨセフを妬んだが、父はこのことを心に留めた。まあ、ヨセフの物語としては有名な一箇所であるわけですが、この夢がね、やがて実際に実現して、ヨセフはエジプトのね総理大臣のような立場になってですね、実際にそのお兄さんたちが食料を買いに来て、総理大臣であるヨセフと知らずにですね、その前にひれ伏すという、この夢が実現するということが起こってくるわけですが、まあ、ここに太陽と月と十一の星っていうのが出てきますね。これはほとんど今読んだその黙示録で、ヨハネが見たその夢、あの幻とよく似てるわけです。まあ12と11という違いはありますがね。この中で太陽は、創世記のヨセフが見た夢の中で太陽は父親のヤコブ、そして月は母親のラケルですね。そして11の星というのはヨセフの兄弟たちなんです。ヨセフを、混ぜると12の星。そしてこの父親のヤコブは後年、晩年、神様の命によってイスラエルと改名したわけですね。まあ、つまりこのヤコブこそイスラエルという、そのイスラエル民族の、まあ、最初の名前がねもらったその人なんですね。そういう意味でこのヨセフが見た夢というのはイスラエルの家族、ヤコブの家族、つまりイスラエル民族を表していた。そこから察するとこの黙示録でヨハネが見た幻もイスラエル民族を指している。まあ、そう捉えるのが一番辻褄が合うというか、分かりやすいというかですね、そういうことであろうかと思いますね。さて次に登場するのは竜ですね。この竜については3節と4節にこう書かれてあります。またもう一つの印が天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があって、その頭に7つの冠をかぶっていた。竜の尾は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。まあ、読んでるだけでちょっとなんか恐ろしい記述だなっていう感じが皆さんもされたと思うんですけれども、この竜は何か、それはもう間違いなく疑いなく悪魔サタンと呼ばれる存在であると。まあ、これについてはほとんど仲介者はみんなサタンであると言ってますね。これは間違いないところですね。旧約聖書において竜というのは悪の存在と結びつけて出てきます。まあ、そういう意味でもこれはサタンであると言って間違いないと思いますが、このサタンについてね、この4節の、3節のと4節の中でこう書いてますね。7つの頭と10本の角があって、その頭に7つの冠をかぶっている。これはサタンという存在が強力な力、あるいはその権威と言ったらいいんでしょうかね、主権と言ったらいいんでしょうかね、そういうものを持った強力な存在である、そのことを意味しているというふうに言われていますね。まあ、サタンって侮れないってことです。まあ、そのことをこれから私たちはこの黙示録の中でもしっかりと見ていくことになると思いますね。さて女であるイスラエルは身ごもっていたが子を産む痛みと苦しみのため叫んでいたとありました。 この女がイスラエルが生み出そうとしていたことは一体誰か、まあ、これも皆さんもうすぐ分かりますよね。イスラエル民族から生まれ出た一人の男の子、それはもう間違いなく主イエス・キリスト、メシアである救い主であるイエス・キリストのことを指していると言っていいでしょうね。5節にこうあります。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられたって記されていますね。この男の子は全世界を治める方であるということ、そしてもう一つは、神の玉座に引き上げられたと。その、十字架の後ですね、復活して天に昇っていた、まあ、そのことがここで短く記述されているわけですが、これはもう間違いなくメシア、イエス・キリストのことであると言ってよろしいんだろうと思いますね。サタンは何とかしてこの女であるそのイスラエルと、そこから生み出されたメシアを滅ぼそうとしていました。サタンって初めからですね、神の民と、その群れ、そしてキリストを殺そうとしていた。実はこれは聖書一巻全巻を通してですね、そういうことが言えるんですね。神様が人間を作った、まあ、いわゆる神の民と言っていいでしょうね。神様を愛する人間を作った。そしてサタンはすぐやってきて彼らを誘惑し罪に陥れた。もうそこからすでにサタンと、まあ、神と言ってもいいし、サタンと神の間の、神の民の間の戦いっていうのが記されてるんですね。聖書はもう旧約聖書、創世記から始まってずっと最後のその、大患難時代に至るまで神の民とサタンとの間の戦い、そういう視点からで、観点からですね、読んでいくと、まあ非常に面白いことが読めてくる。面白いというと語弊があるかもしれませんが、大切な観点の一つと言ってよろしいんだろうと思います。とにかくサタンは何とかして神の民とこのキリストを殺そうとしているんだ。もうじき私たちはクリスマスを迎えようとしていますが、クリスマスというとね、大体こうイメージとしてはなんかイエス様がお生まれになってね、周りにマリアとヨセフが囲んで、また羊飼いたちが囲んで、なんかこう牧歌的なというかね、温かい、なんかこう優しいイメージっていうのを持たれている方多いと思います。もちろんそれで間違いではないんですけれども、しかし聖書を読むとクリスマスの出来事の背景にはですね、その温かいイメージのその後ろには恐ろしいキリストとその家族を殺そうとする悪魔の手が差し伸べられていたということがはっきり書かれてありますね。キリストが生まれた時、東方から3人の博士たちがやってきた。この博士たちは星を見てですね、ユダヤに新しい王様が生まれると信じてやってきたわけです。そしてどこに生まれるかということをヘロデ王のところに行ってね、わざわざ聞いたんですね。ユダヤに生まれた新しい王はどこにいらっしゃいますか。ヘロデはそれを聞いてびっくりしたわけですね。そしてその場所が分かったら私にも教えてくれと言って待っていたわけですね。ヘロデは当然そのメシアを殺そうとしていた。しかし神様がその3人の博士たちにヘロデのところに戻っちゃいけないと戒められたので、博士たちはそのまままっすぐ帰っていった。それで神の家族イエス様は守られたということですね。それを知ったヘロデは怒りました。そしてイエス様が生まれたであろうというその地方の男の子、2歳以下の男の子全員を殺してしまったっていうんですよね。これも恐ろしいですよね。しかしその時にも神様はイエス様のお父さんであるヨセフに夢で現れてですね、エジプトに逃れなさい、そうやってイエス様メシアとその家族はその難から逃れた。こんなふうにサタンはいつでもメシアとその家族を殺そうとしている、滅ぼそうとしている。これはクリスマスの出来事の中にもずっとあるんだってことですね。その後サタンはイエス様が30歳になって公の生涯に入ろうとするときにまた現れました。そして40日間断食をしたイエス様のもとに行ってイエス様を誘惑しましたよね、まあ、その時にもイエス様は勝利を収めたわけです。それでもサタンはなおイエス様を滅ぼそうとして、ついに最後には偽りの裁判にかけて十字架にかけて殺してしまおう。 この作戦はまんまとうまくいったようですね。イエス様は十字架にかけられて殺されてしまった。しかしその勝利も短いわけで、3日後にキリストが死からよみがえったことによって、サタンは最終的なと言ったらいいんでしょうかね、完璧な敗北を喫してしまった、これがサタンと神の民、サタンとメシアとの間の戦いということですね。私たちの歩みの中には戦いがあるということ、サタンは何とかして神の民と神の子たちを滅ぼそうとしているということ、それを黙示録ははっきりと教えています。しかし一方で黙示録は、いや聖書は、神の民と共に、神はいつも共にあってその民を守ってくださっているんだ、守り導いていてくださっているんだ、そのこともはっきりと教えているんですね。今読んだこの、黙示録12章の6節でもこんなことが書かれてありました。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。神様は場所を用意してくださり、そこに逃れてそこで守られる、そういう場所を用意してくださる、大患難と呼ばれるようなね、そういう時であっても神様は逃れる場所を備えていてくださるんだ。いやこれまでもその歴史を見てくれば、聖書の中に記されている歴史を見れば、神様の民はいつも神様が守り続けてくださった、そのことがこの十二章の頭の部分で私たちに教えられていると言っていいでしょうね。この1260日というのは大患難時代の半分、3年半を指しているわけですが、そういう時代にあってもなお神様に信頼を置く者に神は逃れる場所を備えてくださる。これは私たちにとっての大きな希望であると言ってよろしいんだろうと思います。今までも学んできたように、この黙示録が書かれた時代、紀元90数年頃だと言われてますが、その時代は激しい激しい迫害がローマ帝国によってキリスト教会にもたらされていました。多くの教会が、クリスチャンたちがもう本当に苦しんで悩んで途方に暮れてですね、神様本当にいらっしゃるんだろうか、神は私たちと共にいてくださるんだろうかってね、そういう、疑問、そういう不安に陥れられた時なんですね。しかしそんな時だからこそ神様はこのヨハネにこの幻を見せてくださることで、神は共におられるんだ、この歴史を見てもずっとそうであったように、今もそうだし、大患難時代にも神のために逃れる場所を備えていてくださる、そのことをはっきりと幻によって見せてくださったということですね。さて続いてヨハネが見た第二の幻が7節からのところに書いてあります。そこでは天における戦いの情景が描かれているんですね。もう一度7節と8節を見てみたいと思いますが、さて天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。このミカエルっていうのは天使長の一人であると言われてますね。英語ではマイケルって、マイケル・ジャクソンとかね、マイケル・ジョーダンとか言いますけど、マイケルさんですね。実は聖書を見ると天使にもいくつかのこうグループがありましてね、ミカエルとは別のグループの長がガブリエルですね。マリアに現れて男の子が生まれますよって伝えてくれたガブリエル、彼はその天使のグループの一人の長の一人ですね。このミカエルなんですが、悪の世界と戦う天使たちの軍団長とも言うべき存在であるようで、ここでもミカエルとその部下たちがですね、力を合わせてそのサタンと竜と戦ったって言うんですね。竜ももちろん仲間を手下ともと一緒にこのミカエルに応戦したわけですが、しかし彼らは勝てなかったって書いてますね。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなったって知らされる。つまり私たちが生きているこの地上にサタンとその手下どもが落とされた、よく堕落天使なんていうね言葉が言われますけれども、そういうことですね。この地上に落とされた。そして悪魔とサタンはこの地上で私たちの目には見えませんが、何とかして神の民を滅ぼそうとして今暗躍している、創世書は 教えているわけですね。そういう意味で考えるときに、ここでのその天における戦い、その戦いの結果というものはとても大切なことを私に教えてくれてるんだろうと思いますね。それはどういうことかというと、天においてはすでにサタンは敗北してるんだってことです。言い換えれば、天においてはすでに神と神の民がサタンとその仲間たちに勝利を収めている、完璧な勝利を収めておる。そのことをヨハネは今幻の中で見せられたってことですよね。そしてヨハネはこの時、天における大きな声を聞きました。その声というのは、この地上の生涯を勝利のうちに、信仰の勝利のうちに去っていった信仰者たちが天において神を賛美しているという、その大合唱を聞いたわけですね。10節から12節を読んでみたいと思います。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神の支配、神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちを喜べ。血と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。残された時が少ないのを知ったからで。これが天のその神の御前での大合唱、礼拝の姿と言ってもいいでしょうね。それをヨハネは今幻の中で見た。実は天における大合唱、賛美の声っていうのは今まで学んできた中にも何度か出てきました。ずっと聞いてる方は覚えもあると思いますね。黙示録っていうのは基本的にその世の終わりに起こる大患難時代を予告している。そういう意味では今まで見てきたようにいろんな災いが起こってきたんですが、その合間合間に天における礼拝の様子が記されてましたよね。でこれはちょっとその大患難の間の小休止であるかのようにね、言われていますし、私も何度かそういうお話してきたと思います。でもね、この前ある神学者の本を読んでいたんですが、これは小休止じゃないんだと。大患難の災いの間のちょっとした合間のね休みじゃないんだと。いや、むしろそのメインイベントというか中心点、黙示録の中心点はここにこそあるんだって。わかりますか皆さん。地上においては目に見えるところにおいては災いが起こってくる。しかし天においてはもうすでに勝利があるんだっていうこと。そこにこそ黙示録の本当の強調点があるんだってことですね。幕間のちょっとした小休止どころじゃなくて、それがメインイベントなんだ、それが中心なんだ。私もその通りだなって思いますね。私たちが目を向けるべきこと、この黙示録から私たちが学ぶべきことの一番大切なこと、それは地上に何が起こるかということよりも天において何がもうすでに起こったか、それをしっかりと私たちが見ていくことだということですね。天においてはサタンはすでに敗北しているということ、天においては神とその神の民が勝利を収めているということ、それをしっかりと見て信じて握りしめていくときに、私はこの地上におけるさまざまな困難苦難災いの中にあっても決して恐れることなく、また落ち込むことなく、力強く信仰に歩んでいくことができるということ、そういうためにこそこの幻が書かれてあると言ってよろしいんだろうと思いますね。16世紀に宗教改革というのが起こりました。そこからカトリックからこう分かれてプロテスタントっていうのがね始まったわけですが、その宗教改革を起こした人たちはですね、教会というものに2つのその性格といったらいいんでしょうかね、を見たんですね。それまでカトリック教会っていうのは、教会というのは地上におけるこの神の国、つまり自分たちのことだって豪語していたわけですね。しかしプロテスタントのその、人々、マルティン・ルターとかですね、ジャン・カルバンと言われる人たちは、教会とは地上の組織を作っている教会だけが本当の教会じゃないんだと。私たちの目に見える教会だけが本当の教会ということではないって言ってるんですね。地上の目に見える教会っていうものの他に、目には見えないが、 天における完成された教会というのがすでにあるのだということ、ね、目に見える地上の教会は戦闘の教会です。戦いの教会です。それはサタンとその手下どもが落とされてますからね。常に戦いがあるのです。しかし天上の教会はもうすでにその戦いに勝利した教会なんですね。でどっちに協調点があるかといったら当然天なんです。この地上は過ぎ去るんです。必ずやがて、いや間もなくと言ってもいいかもしれない、過ぎ去るんですよね。でも天における教会こそが永遠に続く。私たちは今そこの天における勝利した教会に結ばれているわけです。そうですね。そういう意味で私たちの目指すべきものというか、私たちがしっかり見るべきものは天における完成された教会なんだということ。これはとっても大切な視点と言っていいと思いますね。地上の戦闘の教会の中に私たちは生きていますが、しかしそれはやがて天におけるもうすでに勝利したその教会に結びつけられているのだということ、それが保証されているのだということ、そのことを私たちはしっかり見ていくこと、それが信仰の勝利の秘訣だってことです。でもやっぱり地上には問題がある。戦いがありますね。家庭の問題ありますよね。仕事の問題もあるでしょう。健康の問題もあるし、人間関係の問題もあるし、いろんな問題を私たちはこの地上にいる限りは、経験します。それによって煩わされます。でもだからこそ私たちはここに目を留めていく必要がある。その問題の中にあっても振り回されて慌てたり不安になったり、ね、恐れたりね、ガシャガシャガシャガシャ私たちが慌てふためいてですね、大騒ぎしないために神様はこの幻をくださった。天においてはもう勝利してるんだ。僕実はこのメッセージを作りながらハッと気づかされたんですね。この天におけるその勝利した教会、そして多くの人がそこで神を賛美してるんですが、その賛美した人々の中には私たちより先にその信仰の生涯を終えて天に行った人がいるわけですよね。で、それは単に歴史に出てくるようなそういう人たちだけじゃなくて、私たちの身近な家族とか、私たちが知っているあの人この人、もうすでに天に帰ったそういう人たちもそこにいるっていうことですよね。で、教会も長い歴史を持ってればね、そういう先に天に行った人たちがたくさんいますから、身近にね、あの人もこの人もっていうことを感じるんだと思いますが、グレシャプルはね、まあ、幸か不幸かまだ4年しか経ってないので、先に天に送った人ってね一人しかいない。一人、それにハッと気づかされたんですね。里海さんがあそこにいるんだなってこのメッセージを作りながら気づかされたんですね。あ、この教会にももうすでに天に、あの勝利の教会の中に送られて神を賛美しているその兄弟がいるんだ。なんかすごく嬉しくなりましたね。あ、教会ってそういう場所なんだと、ね、皆さん、天の教会と地上のこの教会は結びついてるんです。そして私たちもやがてそこに行こうとしてるってことですよね。もうすでに行った兄弟もいるってことです。この群れの中、こんなちっちゃな群れの中にもね。それを見ずして私たちの信仰ってやっぱりありえないなって思いますね。その視点を見なければこの地上をまっすぐに信仰を全うして生きていくって無理なんだと思います。信仰って自分のこの問題あの問題を解決してくれるね、その都合のいいそういうことだけじゃないんですよね。信仰の究極は天ですよ。私たちが行くべきとこはここにあるってはっきり見えて確信できて初めてこの地上の生涯をまっすぐ力強く歩んでいくことができる。そういうことのためにこの幻が与えられているということですね。なんか黙示録というとね、おどろおどろしい、なんか訳の分かったような分かんないような不思議な出来事がいっぱい出てくるなって感じを持っている人多いと思うんですが、いや、そういうことじゃない。まさに苦しみの中にある迫害の中にある兄弟姉妹に生きる希望と力を与えるために書かれた幻、それが黙示録であって、今のこの時代を生きる私たちにも生きる力とし希望とし望みとしてくれるんだ。そういうものとしてこの御言葉が与えられているということをしっかり受け止めておきたいと思うんですね。 さて最後に13節以降にですね、書かれてあることを見たいと思うんですが、ここには天の戦いに負けて地上に落とされた竜が何をしたかということが記されています。13節から、竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると男の子を産んだ女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。アレノにある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立った。この最後の竜は海辺の砂の上に立ったっていう言葉は不気味な言葉ですよね。地上に落とされたサタンが海辺の砂の上に立って、この世界を、この世界に生きる神の民を、クリスチャンを何とか滅ぼそうとして付け狙っているというその姿です。これは怖いですよね。でも聖書ははっきり言ってます。私たちが生きているこの地上はそういうサタンとサタンの手下どもが暗躍している、そういう世界なんだ。この人生はそういう意味で悪魔との戦いの人生なんだ。悪魔が何とかして私たちを滅ぼそうとして、神から引き離そうとして、礼拝から引き離し、御言葉から引き離し、祈りから引き離し、イエス様から引き離そうとして躍起になっているんだということですね。この視点を私たちは決して見失ってはいけない。そうでないといつの間にかサタンに思うようにこうコントロールされちゃうんですね。一番大きなコントロールはサタン、そんなものいるかってこれでしょうね。いないと分かと思っているものにコントロールされる、これほど恐ろしいことはありませんね。世の人々は多くがそうだと、聖書の視点から見ればそういうことができると思います。御言葉に目が閉じてしまう、眠ってしまうって、神様に目が閉じてしまう、信仰が眠ってしまうって、これはサタンです。サタンは何とかして私たちを神から引き離そうとする。しかし神様は一方でその神の民と共にいて、神の民を守ってくださる。ここでもね、女には大きなワシの翼が2つ与えられたって言われてますよね。サタンは地上に降りてその女、神の民を、教会を追いかけ回すんですが、神様は大きなワシの翼を2つ与えて、荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためであると。そして女はここで1年、そしてその後2年、またその後半年の間養われることになって、ここでも3年半、これは大患難時代に起こることを言ってるわけですが、今でも神様はもちろん私たちを守ってくださると言っていいでしょうね。患難の時代にあっても主に信頼を置く者と共に神はいてくださって、わしの翼を与えて、神が与えてくださるその逃れる場所に置いてください。このわしの翼っていうのは神様の支えの御手のシンボルであると言われてますね。イスラエルの人々がエジプトを脱出して40年間荒野をさまよっていました。40年の荒野の旅の最後にですね、モーセはこの40年の歴史を振り返ってイスラエルのためにこう言った、主法のところに書いてますが、申命記32章の11節と12節、わしが巣を揺り動かし、ひなの上を飛びかけり、羽を広げて捕らえ、翼に乗せて運ぶように、ただ主のみその民を導き、外国の神は彼と共にいなかった。ここでは神様がワシの翼になってますね。神様がイスラエルをこう翼に乗せて40年間ずっとお守りくださったってことですよね。黙示録の方ではこの教会自身に、クリスチャン自身にワシの翼を与えて逃れさせてくださった、どっちにしてもこれは神様の強い支えの御手というものがここで教えられているということですね。こんなふうに神の民には、そして教会にはワシの翼のような神様の力強い支えの御手が伸ばされている。たとえどんな迫害があっても神様が共にいて支えていてくださる。しかし サタンはなおもそのクリスチャンを、教会をこの地上における限りは付け狙い続けてるんだ、そのことを私たちは忘れてならないということですね。サタンの特徴って皆さん何だと思いますか？今日の修法にも書いておきましたが、一つ目は獰猛さですね。本当に恐ろしいことをサタンは人間にさせる。何も歴史の紐解くまでもなく、私たちが生きているこの日本だって毎日のように恐ろしい出来事が起こってますよね。本当にそれは考えてみれば考えてみるほど恐ろしい出来事、そういうことが実はたくさん起こってるんですね。まあ、最近のニュースでもね、お隣の韓国にね、砲弾がこう住居住むところにね、北朝鮮から落とされた。これだってニュースとして聞いてますからね、まあ怖いわぐらいは思ってもね、そんなに実感ないかもしれませんが、実際に自分たちのところに来たら大変ですよね。人間が生きてるその町に爆弾を落とすなんてどう考えても狂気ですよね。それもしかもね、国がやるんですよ。それはおかしなグループがやったって、まだ国がそれをやってしまう、これほど恐ろしいことはない。でもそういった人間の蛮行の背後にはサタンがいるのだということ、聖書ははっきりそのことを教えてますよね。二つ目のサタンの特徴、それは執拗さです。しつこいってことです。一度神様がサタンをこう追い出したにしても、サタンまたやってくるってことですよね。だから気をつけなきゃいけない。サタンがこう追い出されてね、すっきりした心の中にね、何も入れないで空っぽにしてると、サタンが仲間を連れてまたやってくるってね、イエス様がおっしゃってますよね。だから本当に私たちは御言葉と祈りで内側を満たし続けていく必要があるんです。空っぽにしてるとサタンは仲間を連れて入ってきてしまう。これ警告ですよね。必要なんです。しつこいんだってこと。そして3つ目、欺瞞性ですね。サタンって嘘しか言わない。本当のことは言わない。本当のことを言ってるようでも、それは真理の一面であって、反面はその真理の一面だけを示して人間を騙すために、そういうことのためにしかサタンは真理を使いませんね。そういう意味で欺瞞に満ちている。そういう欺瞞をしっかり私たちは見分ける必要がある、見抜く必要がある。そのためには何が必要か、それは御言葉と祈りでしかないですよね。この聖書の御言葉をしっかり握りしめて学び続けて保ち続けていく、そのことによって私たちはサタンの誘惑であるかどうかを見分けることができると言っていいんでしょうね。サタンは今もう海辺の砂の上に立って、神と神の民を何とか滅ぼそうと付け狙っています。そういう戦いの地上の教会の中にあって、私たちはいつでもいろんな誘惑や問題にさらされていると言っていいでしょうね。でも神はその中に勝利の秘訣をはっきりと教えてくださっている。この幻をしっかり握りしめて、神様の約束をしっかり握りしめて生きていく、そのこと以外に私たちにとって本当の勝利はないと言っていいでしょうね。マルタの妹のマリアさんという人がいましたがね、マリアはイエス様の足元にこうひざまずいて、じーっとイエス様の語られる御言葉に耳を傾けていた。皆さんよくご存知のね、有名なエピソードですね。私たちも同じようにマルタのようにイエス様の膝元にこうひざまずいてひれ伏して、イエス様の語られる御言葉にじーっと耳を傾け続けていくこと、そこから決して離れてはいけないということ、それによって私たちは御言葉によって守られる、それを体験していくんだろうと思います。イエス様はマルタとマリアに言われました。必要なことはただ一つだけである。あれもこれもあるんじゃないですかって私たちは思いますよね。でもイエス様は必要なことはただ一つだけだって、その一時に励んでいくこと、それが私たちにとってのこの地上の生涯における、地上の教会における勝利の秘訣であるということを心に留めていただきたいと思います。一言お祈りいたします。恵みの主を感謝します。こうして今週も共に集い、あなたを賛美し、あなたに祈り、そして何よりもあなたの御言葉を共にいただくことができました。あなたが私たち一人一人に語りかけてくださっていることを心からありがとうございます。黙示録を学び続けております。なんか黙示録というと よくわからない幻がいっぱい書き連ねられている、なんか恐ろしいような、そんな書物として受け止められていることが多いように思います。クリスチャンであっても分かっているようで分かっていないというのが正直なところであるのではないかと思いますが、しかしこうして学びながら改めて思わされることは、この御言葉は今を生きる私たちにとって、神の民にとってなくてはならない幻であり、なくてはならない生きる視点を、目を留めるべきその視点をはっきりと示してくれる、そういう幻であるということを心から覚え感謝をいたします。どうかこの群れに集うお一人お一人が、この黙示録の御言葉によって生きる力を得、希望を得、励ましを得、知恵を得て、力強く勝利の人生を全うしていくことができるように導いてください。今もここにおられる方、いろんな問題を抱えたり、悩みを抱えたり、病を抱えたり、苦しみの中にある方もいらっしゃることと思います。あなたはそのすべてを知ってくださる主であることを心からありがとうございます。主よ、どうぞ今あなたがその問題の真ん中にあって、素晴らしいご栄光を輝く存在として現れてください。共にいてくださる栄光に輝く主を、そして天における勝利の教会を、私たちがはっきり信仰の目で見て見上げることができるように、確信することができるように、勝利はもうすでに私たちの側にあるのだということを信仰によって受け取ることができるように、一人一人を導いてください。私たちは目に見えることによって振り回されがちなものです。悩んだり不平不満を言ったり、本当にブツブツと神の前にあっても生きていくような、そういうものですが、でも主よ、あなたの前にひれ伏し、そしてあなたを慕い求めます。どうか私たちを暗闇から解放し、不平不満から解放し、本当に主にある信仰に立って、喜びに立って、感謝と賛美に満ち溢れて生きるものとしてお守りくださることを心からお願いいたします。病を主がすべてお癒しくださるように、それぞれ抱えている問題があなたの導きによってすべて解決されますように、さまざまな悩みや痛みの中にある方を主が覚えてくださって、主の大きな恵みの御手に包み支えてくださって、力強く信仰による勝利を得ていくことができるように祝福してください。この教会に集う愛する方々、そのご家庭の豊かな主の恵みと平和と祝福がありますように。仰ぎ願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレイシャプルに集うすべての兄弟姉妹お一人お一人の上に、そのご家庭の上にも豊かに豊かに、常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエス・キリストのお名前により感謝とともに祝福しお祈りします。アーメン。